ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月10日は1978年に拉致された田口八重子さんのお誕生日です。今年59歳になられます。一日も早い帰国のため全力を尽くしていきます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。これまで日本国政府では北朝鮮内にいる拉致被害者の皆さんが安心して日本に帰国できるよう与党野党を含む各方面を交えて検討を行ってきました。そしてこれまでの検討を踏まえ本年8月5日の政府拉致問題対策本部において拉致被害者等への今後の支援策の在り方の中間報告が取りまとめられました。今回はこの中間報告を踏まえた古谷拉致問題担当大臣から帰国される拉致被害者の皆さんへのメッセージをお送りします。それではお聞きください。
拉致問題担当大臣の古谷啓二でございます。私は今北朝鮮に拉致されて場合によっては何十年もの長きの間自由のない辛い日々を過ごされている拉致被害者の方に今メッセージを送らさせていただきます。安倍内閣ができたのは一昨年の12月です。以来1年半安倍総理は拉致問題の解決すなわち北朝鮮に拉致された被害者全員を取り戻すこの目的のためにあらゆる手段を尽くしてまいりました。そして今北朝鮮との協議のドアをこじ開けることができました。これからが本当の意味での正念場でありますけれども、私たちは皆様全員を取り戻す、この政府の方針に揺るぎはありません。皆さん、ぜひ希望を持って待ってていただきたいというふうに思います。12年前に一部の拉致被害者が日本に帰国をいたしました。その時に日本の政府は帰国された被害者の皆様にいろんな支援策を考えてきました。ちょうど法律に基づいて10年間を一つの区切りとしてこの支援をしてきました。来年にはこの10年の期限が来ます。そこで私たち日本政府は新たに帰国する拉致被害者の皆様のことを想定をしてそういった皆様方にも新たな支援をするという法律を今考えて速やかにその成立を図ろうとしているところであります。具体的に申し上げますと例えば生活をするための費用ご夫婦の場合毎月24万円の支給をさせていただく、あるいは60歳以上のご夫婦に対しては老後の生活の安定のために世帯の平均所得を基準とした老齢給付金、こういったものを生涯にわたって支給をさせていただく、あるいは 日本語の不自由な方々のためには通訳を介した生活相談を充実をすること、その他ご家族の方に対してきめ細かな就職支援等々を生涯にわたり実施することなど、被害者ご本人のみならず配偶者の方、お子さん、お孫さんを含めたご家族に対して教育とか住宅等々きめ細かい支援を用意をして、私たちは皆さんのお帰りをお待ちをしたいというふうに思っています。日本政府は必ず北朝鮮に拉致された被害者全員を取り戻す、まなじりを決して今その協議を始めています。ぜひ皆さん、期待を持って、希望を持って待っててください。日本の政府を信用してください。安倍内閣の重要な課題として、拉致被害者の全員の帰国を実現をさせます。私は拉致問題担当大臣として、総理とタッグを組んで、政府一体になってこの実現のために頑張ります。今日はこの短波放送を通じて北朝鮮に拉致をされている皆様方に心からのメッセージを伝えさせていただきました。以上です。ありがとうございます。
古谷拉致問題担当大臣のメッセージをお聞きいただきました。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。8月4日、アメリカの北朝鮮政策について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月30日にアメリカのグリーン・デイビス北朝鮮担当特別代表は、アメリカ議会下院国際関係委員会のアジア太平洋小委員会の、ヒアリング公聴会に出席をいたしました。そこでデイビス特別代表は、アメリカの対北朝鮮政策について説明をしたわけでありますが、まずそこでデイビス特別代表が強調いたしましたのは、最近北朝鮮が挑発行為をともかく続けている、それによって脅威が増しているということであります。北朝鮮の最近の行動はアメリカに対する脅威を増大させているというだけではなくて、アメリカの同盟国に対しても、そしてグローバルな地球規模での拡散防止体制というものに対しても脅威というものを増大させてきているんだという、そういう警戒心というものをまずデイビス特別代表が明らかにいたしまして、そういう北朝鮮に対してですね、アメリカは包括的なアプローチ、包括的な接近方法をずっと取ってきているということを改めて強調いたしました。一方で外交を通じて北朝鮮の非核化を実現しようという努力を続けていると同時にですね、他方においては北朝鮮の脅威というものをしっかりと抑止するという包括的な方法というものを現在アメリカは取っているということでありまして、特にアメリカが重要視をいたします北朝鮮の核問題、北朝鮮をどう非核化させるかということにつきましては、これは平和的でいわば粘り強い多国間の外交をこれまでもアメリカは展開してまいりました。それを今後も続けたいということでありますし、特にそこでは2つのアプローチというものを同時に追求すると。一方ではエンゲージメント、その関与というものの可能性、一応常に開けてあるわけでありますが、同時に必要とされるときには圧力を大いにこう使用する、活用するという、そういう2つのアプローチを同時に展開するということが、今のアメリカの北朝鮮政策の一つの中心ということになるかと思います。現在北朝鮮はアメリカに対して前提条件なしで対話をしたいと、こ 交渉したいという提案をしております。まあ、すでに北朝鮮がそういう提案をするようになって1年以上の時が流れましたが、それに対してはアメリカは今は受け入れられないという立場でありまして、それは北朝鮮の目的が前提条件なしに対話を始めることで北朝鮮が核保有国であることを認めさせようという、そういう意図を持っていると。アメリカからしますと、あるいは国際社会は北朝鮮を核保有国として認めるということは絶対にありえませんので、したがって前提条件なしの対話ということについてはもちろんアメリカとしては関心がないということになります。まあ、さらに6者会合の再開問題についても、そこで2005年の共同声明、すなわち北朝鮮が非核化を約束した共同声明でありますが、その共同声明を実行するというものでなければ6者会合そのものについてもアメリカは特に関心を持つわけではないという、その点もデイビス特別代表は明らかにいたしました。今非常に重要な点はですね、6者会合ということで考えてみますと、その北朝鮮を除く5カ国は北朝鮮が交渉に戻る前に非核化を達成しろということを求めているわけではないということでありまして、まあ、それをデイビス特別代表は明確にいたしましたが、今我々が北朝鮮に対して求めているのはですね、北朝鮮が非核化に向かう意味のある行動を取ることであると。非核化が完全に実現する前にまず非核化に向かう行動を取ることであり、まあ、同時に挑発行為、国際社会に対する挑発行為をやめることということでありますが、まあ、そういう行動に北朝鮮が出てくるということであれば、6者会合というものをもちろん活用して平和的に外交的に北朝鮮の非核化を達成しようというのが現在のアメリカの政策の中心にあるということを、まあ、改めてデイビス特別代表は明確にいたしました。北朝鮮は非核化に向けた具体的行動を取るということによってですね、まあ、現在の孤立化した状況からも脱出できると、抜け出せるということになるであろうかと思いますので、北朝鮮の姿勢変化が待たれるということになります。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、市川修一さんの事案についてご説明します。市川修一さんの事案は、どのようなものだったのでしょうか。1978年8月12日、鹿児島県日置郡において、市川さんは、増本留美子さんを誘って、吹上浜に夕日を見に行くと言って外出したまま消息を絶ちました。当時23歳でした。2002年、北朝鮮側は、増本さんと共に市川さんを拉致したことを認めました。北朝鮮側は、市川さんは1979年7月20日に増本さんと結婚し、1979年9月4日にウォンサン海水浴場で心臓麻痺により溺死したとしています。しかし、日本では泳げなかった市川さんが出張の途中で海水浴に行き、しかも9月の初頭という季節に海水浴をしたという北朝鮮側の説明は不自然です。また、北朝鮮側は、心臓麻痺となった市川さんは、カンウォンド人民病院に収容されたとしています。そして、蘇生措置に当たったと証言した同病院の医師は、車両の後部座席で人工呼吸を行ったと述べています。しかしながら、 なぜ病院施設内で蘇生措置を取らなかったのか、説得力のある説明がなされていません。さらに、同病院の医師は、病理解剖科が死因を判断し、調書を作成し、その記録は病院に保管されていると証言しています。しかし、日本政府の求めにもかかわらず、北朝鮮側からこの記録の提示はなく、客観的に死亡を確認することができません。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、市川さんの死亡確認書を提出しました。しかしその後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には市川さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。日本政府は市川修一さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、市川修一さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは2014年3月に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我三好さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、元気ですか？今どうしていますか？元気でいると思います。もうあの日から35年が経ちました。こんなに長い間母ちゃんに会えないなんて考えたこともなかったのに、とても悲しいです。一体私たちが何か悪いことでもしたのでしょうか。考えれば考えるほどわかりません。時々母ちゃんの写真を見ます。こんなに元気で笑っている母ちゃんは、今どこで何をしているんだろう。もう一度会いたいよ。大好きな母ちゃんに。今年の冬は佐渡ではあまり雪が降りません。もう3月になりました。これから桜の花が咲き、農家では田植えが始まります。いつも働き者で朝早くから夜遅くまで一生懸命働いていた母ちゃんの姿が忘れられません。私の家族もみんな元気でいます。夫は73歳になりましたが、まだ頑張って働いています。娘二人もそれぞれ自分の仕事を楽しく一生懸命にやっています。私もホームでおじいさん、おばあさんたちと楽しく仕事をしています。母ちゃんと重なり、寂しくなることがあります。母ちゃんはどうしているんだろう。元気でいるかな？好きなものを食べていますか？ 好きなことをしていますか？私たち家族、日本が、佐渡が、母ちゃんの帰りを待っています。必ず元気でいて、佐渡に帰ってきてください。みんな、待っています。元気でいることが、一番大切です。必ず帰れます。優しい母ちゃんに会いたい。大好きな母ちゃんに会いたい。家族に母ちゃんを会わせてあげたい。みんなで楽しく話をしたいです。そんな日が一日も早く来ることを心から願っています。何もしないで元気でいてください。待っています。大好きな大好きな母ちゃんへ。瞳より。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。